大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということで、日本の、7、9月期の GDP が発表になってですね、はい、21.4%、年率で増えていると、景気は急激に拡大してるなんつってますけれども、これは主力でドカーンと落ちたのの揺り戻しがちょっと来てるだけで、この7、9月期でも、前年同月比で見ると 5.8%、6% ぐらい下がってるんですよ。
見出しだけ見るとね、もう元を超えていっちゃってるみたいなイメージだけど、4月、6月に比べてその落ち込み方よりかは回復して、
そう、少し戻したっていう、ただほとんど戻してない。ちなみに同じ7、9月期で中国は前年比で 4.9% のプラス成長です。日本は 6% のマイナス成長ということで、全然良くなっていないんですけれども、そんな中、連日株価が史上高値を更新し続けています。今日もですね、また上がって、2万6000円目前まで今来ているんですけれども、これは日本だけじゃなくて、アメリカも全く一緒なんですね。で、さっき言ったように GDP も良くないと、景気動向指数っていうので見ても日本はですね、9月の一致指数が 80.8 なんですけど、1年前は 99.7 だったんです。だから、2割近く落ちてるわけですね、にもかかわらず株価がどんどんどんどん上がっていく、これは何なんだっていう、
何なんですか。
これはですね、私はマーケットは何か理屈を見つけるわけですよ、で今のところその楽観的な展望を言う人は、このファイザー社が開発した新型コロナワクチンによって、コロナが過去のものになる、来年春にはみんなコロナの影響を受けなくなる、言ってんですけど、私はバカじゃねえかと思うんです、で、なんでかっていうと、このファイザーのワクチンは、これは日本人で実験してないんですね、まだ。
そうですね、
だから効くかどうかよくわからないんです、で、それからワクチンの持続力、どれだけの期間有効性を持つかっていうのも分かってない。ただ今分かっている情報でもそんなに持続力がないので、これ2回打たないきゃいけない、っていうことはもう確定です。でさらにですね、このワクチンを、その移動とか貯蔵するためには、マイナス70度以下じゃないとダメだっていうのも分かってるわけですよ。
そうでしたよね、そう言われてますね。
マイナス70度って、それこそそのマグロの冷凍倉庫とかじゃないとない温度なんですね。普通の病院とか、もちろん家庭にも、全然こんな強力な冷凍装置はないわけです。でそれがなんで一斉に全国に普及するって言ってるのか、私は全然わかんない
です。理屈が合わないですよね。
理屈が
そんなこと
合わないです。でさらに新型コロナウイルスは頻繁に変異を起こしてるわけですよ。でこれ変異してもこのワクチンが、有効なのかっていうのも全くわからない、という状況の中で、今何が起きてるのかっていうと、むしろですね、その新型コロナの感染が今爆発的に拡大している、それも世界で爆発的に拡大しているっていうのが現状で、これはまだ天井が見えない状況なんです、でヨーロッパなんかもロックダウンしていますけれども、日本は逆に、
GoToTravel
GoToEat でむしろ感染者を増やす方向に煽ってるわけですよ、そうしたらそんな経済活動が失速するに決まってるじゃん。これで爆発的に増えたら、みんな巣ごもりしなきゃいけなくなるわけですよ、
市民のアンケートもね、GoTo キャンペーンはね やらない方がいいという、ね、意見の方が圧倒的に多かったですね、
うん、経済活動よりも感染防止対策の方がっていうのは、うん、まあ、大体合計算8割ぐらい、6割、7割ぐらいですね、うんうん、でした。
このね、もうバランスを取るなんて言ってる場合ではないわけですね。で、はい、うん、このままいくと何が起こるのかっていうと、うん、この株価がどんどんどんどん上がる、これは私はもう完全にバブルだと思ってるんですけれども、はい、うん、このバブルがゾーンと崩壊するっていう、これ山高ければ谷深しで、このままこのバブルを放置するとですね、こけた時の被害が半端じゃなくなるんですね。私はね、このまんま行くと近い将来、日本経済に大変なことが起こると思っているんですよ。で、これこのバブルがその崩壊する前の予兆っていうのがいくつかあって、相場が不安定になってくるっていうのと、それからその一番大きい予兆っていうのは、このバブルを正当化する、理屈っていうのにみんなが乗っかるっていうことなんですね。アメリカの1929年の暗黒の木曜日の時に、ジョセフ・ケネディっていうあのジョン・F・ケネディのお父さんが、ニューヨークのウォール街に靴を磨きに行ったんです、だから靴磨きの少年が、あ、旦那、今日の株価どう動きますかねっていうのを聞いた瞬間に、こんな子供までがやってんだと思って、ケネディ家保有の全株式を売っ払ってですね、暴落の難を逃れてケネディ家の財産を守ったんです。で、私が気になってるのはもうネットニュースに、日経平均は2万8000円だとかっていうニュースが流れ、そしてまだ出てないんですけど、大衆週刊誌がですね、老後の資金のために株式投資だっていう特集を始めようとしてるんです、私は思いっきり抵抗してるんですけど、やめろって言って、だいたいそういう時は聞いてくれなくてそのまま突っ走るんですけど、これはもう末期症状なんですよ、そういうふうになってくると。
経済と株ってちょっと前、まあ、ある意味連動してるっていう話があったけど、これだけ経済が冷え込んでて、これだけ低賃金の人たちが増えていくのに、なんで株が上がるの？
で、その株式投資をしている人に聞くと、別に経済なんか見てないもん、その会社の企業の業績なんか見てないもん、じゃあなんで買うんですか、買えば儲かるからだよ。でこれは危ないんです、いくらなんでも経済を無視して株価だけが無限に上がり続けるなんてことはありえないわけですよ。
理由がないもんね。
そうです、そうです、そうです。根拠なき熱狂、陶酔的熱狂って言うんですけど、経済では、
でその唯一の理由が、コロナのワクチンができるっていう、ちょっとまだ先の見えない理由がそれに乗ってるわけでしょ。
そうそうそうそう。ただそれも根拠はどうでもいいんですね、トランプが再選するから株価が上がるっつって、バイデンになったら、バイデンになったから株価が上がるってみんな言うんです、バカじゃねえかと思うんですけれども、
後付けなんですね。
そうだね、
はい、でこういう定性的な話をしていてもなんなんで、その、これ米国株でね、シラ PER っていうノーベル経済学賞を取った、経済学者が作った株価の割高指標で見ると、これ一定期間この、シラ PER が25倍を超え続けるとバブルは崩壊するっていうのが今までの経験なんです、IT バブルの時に、79ヶ月でこけました、リーマンショック前のバブルの時は52ヶ月でこけたんです、今回今月末でなんと78ヶ月を迎えます、つまり満期間近、
満期というか
バブル満期間近、
満期になるね、
なので私は言いたい、確かに今このみんなに乗っかって株を買えば儲かるんですけれども、その1分単位で動ける、あるいは1秒単位で動ける方は別として、普通の人が、こっから株式投資に行ったら、ドーンとその暴落に巻き込まれるっていうリスクは極めて高いので、
普通の人はそんなに株持ってないんじゃないですか。
でも投資信託とか持ってる人はいっぱい いるんです。
はい、でも日本の株のなんか6割近くは外国の投資家だって話でしょ。
その取引のね。
取引のね。
はい、結構持ってます。あのストックとしては、うん、あの間接的に、は
い、あと何な会社とか国とかも持ってるの？
国っていうかまあ、うん、日銀は持ってる。
日銀は株持ってるよね。はいはい、たくさん持ってますよね。
たくさん持ってます。
それもちょっとその予想から言ったらまずいんじゃないですかね。
まずいっていうか投資家の皆さんは、うん、いや大丈夫だよ、まあ、下がったら全部日銀が買ってくれるんだからさって言ってんですけど、ざけんじゃねえぞと、無制限に買うわけじゃないんだぞって、うん、私は言いたい、うんうん、
はい、
でならね、うん、あのバブル崩壊、1990年のあのバブルの崩壊の後どれだけ我々が苦しんだかっていうのを考えると、うんうんうんうん、私はもうこれ以上釣り上げない方がいいと思うんですが、
は
い、
土地もあのバブルで弾けましたからね、
はい、うん、あの東京都心部は土地もバブルになってるわけですよ。これね、あのこのショックを小さくするためには、うん、私はもう実体経済を早く戻した方がいいんじゃないかなっていう気が、うんうんするんですけれども、先週もお話しましたけれども、はい、うん、とりあえず GoTo から東京を外す、うん、で今日あの、うん、大竹さんに、うん、渡した資料を見ていただくとです、はい、これが、うん、あの東京を外した全国の感染者数なんで、
はい、
で赤い線が、うん、過去1週間の平均ですね、はい、うん、で10月1日に東京が GoTo キャンペーンに参加することになります、うん、
はい、
うん、結果は2週間遅れます。タイムラグがあります。うん、それからこれ過去1週間の、うん、平均赤い線は取ってるので、うん、それでも 3.5 日遅れるので、影響は 17.5 日後に出てくるんですよ。うん、はい、これ見てください。ずっと横ばいだったんです。
見事に 17.5 日後に。
ドーンと上がってる。
見事に上がってます。
だからこれはね、今回の第3波は、うん、その、明らかに東京が原因なんですよ、うん、はい、だから、うん、あの私は今その、うん、GoTo から北海道外せって、それはそうだと思うんですけれども、うん、はい、それを、うん、それと同時に、うん、東京も外さないと、うんうんうん、もうそもそもその供給源を止めないとダメなので、はい、ただそんな話は微塵も
出てない、うん、出てない。北海道はだってレベルが3を4に上げたいんでしょ。レベルはレベル4、レベルってこれ5まででしょ、
うん、
5までで今4になったらもうそんなことやってる場合じゃないっていう、
まあこれ独自の警戒で、国とはちょっと違うやつですけどね。
まあそうだろうけども、
はい、でも北海道はもう外出規制に入るって、うん、
はい、
正式決定したかどうか分かんないですけど、うん、段階に来てるんですよ、
はいはい、なんかね、4にしようかと引き上げることをまあ検討をしたっていう、はい、
まあね、外出規制とかルールを作るんだったらね、それに見合った保証もしなくちゃいけないからね、
う
ん、
だからそう、うん、それをね、うん、話さないで、うん、このまんま煽ってばっかりいると、うんうん、私は経済が失速して株価がどんどん上がる、このギャップが広がれば広がるほどバブル崩壊の可能性がものすごく高まるので、私ですね、どうもこのまんま来月あたりに怖いことが起こるんじゃないかなっていう気がして、はい、
もうでも期間的に言ったらその78ヶ月目だから、う
ん、IT バブルの時79ヶ月だったわけです、
うんうん、もうあと1ヶ月に迫ってるっていうことですよね、
はい、もうそれはやめてほしいなと思うんですけれども、うんうんうん、なんか避けられない。
この話を聞いて皆さんがバーって株を売りに走ったらどうなるんですか。それはそれでまたひどいことが起きますよ ね、
いやでもね、
そうでもないんですか、うん、
ラジオのリスナーはほとんど株持ってないんですよ、うんうん、庶民なんで
死刑だない
やいやいやいやいや、
持ってる方もいらっしゃるでしょ
う。私ももちろん持ってませんけど、一株も持ってませんけど、うん、
はい、
まあ、そうならないことを、うん、お時間が来てしまいました、はい、森永さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。